さあ始まりました、インディーズナイト。
こんばんは。
夜9時を回りました。インディーズナイトで第4週目の担当は、レイザーフラッグです。
パフパフ。
これは水着だらけの女水泳大会みたいなね。
夏ですか。
今なかなか分かる人いないよ。
古い、ポロリもあるやつ。
昔
はあったね、そういうのね。今全くないからね。
でも新井くんポロリしそうな感じだよね。
何が
分かんない。
新井くん水着あれでしょ、ブーメランでしょ。
そう大体ね。やっぱ男性フェロモンで女性を引きつけなきゃじゃん。次行って。
はい、次行きましょうね。
この放送8月末ですけども、今もう暑い、
真っ只中。
今年暑そうだから、暑いからね。
83.0 メガヘルツ、アイアンドウララことアイウラ83でお送りしてます。
はい、
インディーズナイト。さあ今日のメニューですか。
はい、
レーザーフラッグ25周年スペシャルイベントで、25周年をみんなで片狼っていうコーナーですかね。
25年です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
これ まだね今年いろんなイベント目白押しでね、これからお送りしていくんでね、それをみんなでこう語っていこうかなと。はい、そして、はい、自分の才能を開花させるで活躍する仲間を紹介するコーナーですね。
はいはいはい、今回はね、第5回目になるんだけどね。
はい、
いつもライブに来てくれる八木沢さんっていう、ね、毎回来てくれる方がね、実はバームクーヘンの職人をやってるってことで、ちょっとね、八谷さんっていうところなんだけど、それのちょっと紹介をしたいなと。しかも、食レポで行こうかなと。
マジか。
送ってもらってます。
マジか。初の食レポですね。
だね。はい、
そしてですね、またゲストコーナーです。素晴らしいです。
お、
今回2回目の出演、ボブファクトリー。
お、なかなか2回見ないからね。
来てもらいましたね。
はい、それではインディーズナイト始まります。
よろしくお願いします。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、じゃあこのコーナーではですね、あのレーザーフラッグが、2018年、下半期ものすごいイベント、25周年イベントでたくさんやっていくんで、それについて皆さんで話してみましょうね。
はい、
はいはい、まず7月28日、これはもう終わっちゃってるんだけど、はい、その時にはハーバーツストンプ2018っていう、ネバートラストと、
ネバートラスト20周年ね、
と、レーザーフラッグ25周年、シックスナイン・ヨブスターズのレコ発っていう すごいあのでかいイベントがあってね。まあこれは終わっちゃったからね、どんな感じだった、
まあ良かったと思う。
良かったよね。
まあ結局さ、今回25周年って言ってても、ずっと言ってたけど、自発的にやっていこうってことで、いろんな人に祝ってもらうのは確かにいいと思うんだよね。ただやっぱり25周年って言って、結局イベントしてたり、ライブをやるのは俺らだからさ、
はい、
でそういった意味では、その25周年っていうのは自分たちで企画しようっていうことで、やってるんだよね。で後で話すけど、またリリースなんかもあったりとか、
はい、ね、
もうてめえらで盛り上がって、てめえらでおめでとうっていう感じでやってくれて、
それ も
誰も
やってくれないからね。
でそれについてきてくれるやつをさ、
はい、
本当に、なんかサンキューみたいな、
寂しいバンドですね。
はい、じゃあ次はですね、9月8日下北沢シェルター、今日ゲストで来てくれてるボムファクトリーとのツーマン、これはすごいね。
すごい、
う
ん、みんな来て。もう、
これさ、もともとあれだよね、ラジオで誰とツーマンやりたいって言った時に、社長がね言ったやつの。
いや、俺新宿ロフトでボンファクトリー見てすげえかっこよくて、
あの時ビビった、ちょっと
ビビりましたよね。
ちょっとビビった、
ちょっとジャンルは今までとこう違うバンドだったけど、うわ、すげえかっけえなと思って、
俺もその時今度ツーマンやりてえなと思って。
思いますよね。
あれは
ちょっとビビった。
カッパンクだっけ。
いや、
最初は違うんじゃない、あれブーズ&グローリー。
あ、そうだ、そうだ、
のね、同じメインステージでやってたんだけど、
うん、夢が実現しますね、これ。
やった、
ね、最高
だからあれの時にさ、俺思ったのが、瀬長がさツーマンやりたいって言った時にさ、 まさかボンファクトリーって俺言うと思わなかった。
ああ、そうですね。
俺なんかチャットモンチーとか言ったんだよ。それは結局開催したから今でもやりたいけどさ。
思い出した、俺なんかサンタナとか言ってた
もん。サンタナ
言ってた。
言ってたよね。
サンタナって言ってたね。
でもね、俺オイバンドで来ると思ったんだよね。
ああ。
だからそういう意味じゃ本当広がったでしょ。
まあ、ここで初発表ですけど、うん、9月8日の下北沢シェルターにはね、うん、来場者プレゼントで、
お
2バンドがお互いのカバーをした CD を、プレゼントしますんでね。絶対来ない。もうその時しかないからね。プレスも少なく
してくるから。これ貴重ですよね。
貴重だね。
すごい。
でもさ、はい、ボムファクトリーのファンの人にさ、ジュニアさんかと思ったら俺が歌ってるとかまずく
ね。あ、まあね、ずっこけるよね。ずっこける。
でも、まあ、ジュニアさんがレイフラをカバーするっていうのも、
俺もちょっと楽しみなんだよね。
すっげえと思って。
そっちのが、かっこよかったりするよ、多分。
ドキドキしますよね。
ちょっとあまりにもテクニカルにやられるとちょっと困るけどね。ビビっちゃうからね。
ビビっちゃうですね。
さあ、じゃあもう次が10月27日。
はい。
難攻不落第7弾はね、7人か。うん、これはね、ライブハウスのゾーンビーといつもはい、共同企画でやってるやつですね。
そうだね。
はい。
うん、それもまあね、メンツはね、じゃあちょっと発表するけど、うん、グロールストライク、
はいはい、
おスナッチャー、
はい、
おーミシリスキー、
はい、
おー東京ペッパーズ、
はいはい、
おーこれ名古屋だっけ、
名古屋、ね、
マリスパニック
って、はい、
めちゃめちゃないいバッドが揃ってるんだけど、
はい、
これ難攻不落はどうですか。
うん、これねまたね実はゾンビも10周年ということでね、
うん、
そう
なんだね。
そうそうだね、
もう何でもアニバーサリーにしちゃうよ、う
ん、そうだね、
みんなめでたいんですね、
めでたい、
めでたい、ほんとめでたい、
うん、さあまあうちらの方がね25周年だから先輩だね、
うん
うん、まあまあそんなことはいいや。じゃあちょっとここで1曲いきましょう。
はい、はい、
じゃあ家富さんお願いします、
うん、今回ねちょっと俺25周年ということでレイザーフラッグが初めてカバーをしたっていうね、結成当初初めてカバーしたっていう曲で、ザ・ホースキンズでクロックワークスキンヘッ
ズ。おい、wearing brushes of red, white and blue, doing my things here on earth too, just to be a fun animal too. My sins just a fight is going through. It's a clockwork skinny, just a clockwork skinny.
はい、聞いてもらいました。フォースキンズでクロックワークスキンヘッド。
おい、
これ最初にカバーしたの。これとイングランドビロングストゥーミーとサマンズゴナダイをリーグオブフェイス。リーグオブフェイス。
ベタベタだね。
当時バリカンヘッズってバンド名でね。
なるほど。
若いね。
若い。
じゃあ行きましょう。
はい。
じゃあ25周年イベント第4弾。
第4弾。
はい。これもねちょっとすごいことになってんだけど、11月18日日曜日、リーグオブフェイス58で。中野ムーンステップでなんと今やあの時の人クッキー率いるせせらぎーずとツーマンですね。これは
すごいですね。
ムーンステップのキャパに収まるのかっていうね。、うん、まあこれこの慣れ初めは家富さんに言ってもらおうか。
そうなんだっけな、うん、どっかの新宿ロフトかなんかでとりあえず 来年ツーマンやりまへんかみたいな
話があったり、あっちから言ってきたん
だよね。そうなった時にとりあえず本当はこれリーグオブフェイスでやるっていうことじゃなくて、どっちか新しい企画をちょっとやってみよう、おいの企画でやってみようということでやったんだけど、やっぱり今時の人でしょ、うん、
あの時の状況が変わっちゃって ね、
う
ん、ね、
そうだよね。
急に売れちゃってテレビに出らっしゃったからね、
う
ん
う
ん、
だったらうちでステージを用意するからライブで頑張ってねっていうふうに思って、まあボムファクトリーの時もでね、純也さんに言ってもらってさ、やろうぜって言ってくれた時に、はい、うん、とりあえず25周年もあるし、俺らがそういう土壌を用意しようかななんて思ってて、逆に自分たちにこう奮い立ててさ、25周年だからってちやほやされるよりもさ、これからまだ30年35年って目指していくわけだから、まあいい機会だよね、自分たちで企画をして皆さんに喜んでもらう、
はい
はいはい、
そういう意味でこの11月18日はリーグオブフェイス58回目、冬の一陣ってやったんだよね、
はい、はい、一陣ね、
なるほどね、
じゃあ冬の二陣ね、うん、
はい、
これがまたすごい、また新大田フィーバー、結構ちょっとキャパでかいところでリーグオブフェイス59でレーザーフラッグワンマンやります。
ワンマン、2回目だね、
2回目だね、2年前にねワンマンやって、あの時ももうパンパンになったけどね、まあ、キャバがねちょっと小さかったからあれだけど、今回はまたオープニングアウトにいるんだけど、なんと札幌からオイバルカンズです。これは来るしかないね。
そう、まあオイバルカンズをね、うん、正直言って札幌からオープニングアウトでっていう言い方はおかしいかもしれないけどさ、結局ワンマンで今までやっぱりずっとやり続けてた、まあ、盟友でしょ、
うん、
で俺らが今回はワンマンだから、うん、それでちょっと30分だけでも、まあ、まだセットリストって時間決めてないけどさ、
うん、
来てくれない、ただそこにはオープニングアクトってつくんだよって言ったら、もう大歓迎って言ってくれてるんだよね。
嬉しいよね、
うんうん、ありがたいですね、
本当ありがたい。
オープニングだろうが何だろうが関係ないよ。
でこれってやっぱ俺らがワンマンやっていく時の一つの奇跡の中の一つにやっぱりオイバルカンズがいるわけでさ、
いやスプリットとか出してますしね、
うん、昔はね、
う
ん、
そう、う
ん、
だからさ、オイバルカンズが今度ワンマンを札幌でやったときはさ、うん、逆に言うと俺らがそう、ね、そうオープニングアクトでも絶対行こうよ、
やらせてもらいましょう、
穴を染めてやるか、
なんでそんな偉そうなの、なんでそんな偉そうなの、は
い、じゃあまあ、じゃあここでまた曲を、はい、じゃあ僕選曲のこのジギって今ちょっと森重さんまたちょっとブレイクしてテレビとかいろいろやってるんだけど、一番好きジギで一番好きな曲ラビアンローズ、はい、ジギーでラビアンローズでした。
はい、
やっぱこの曲はあれだね、こういう歌詞って人によって書ける人と書けないし、歌える人と歌えない人っていうじゃキザだから、うん、だからそれ森重さんならやれるけど、例えば俺がこれ歌ったら超ダッセーじゃんっていう感じを分かってほしかったんだということでということで、
分
かる、分かるでしょ、俺が歌っちゃダメでしょ、ちょっと歌ってみる、うん、あ、いらないね、じゃあ行こう、
次行きましょうか、
次、
はい、じゃあ25周年、まあ、ちょっとリリースがねちょいちょいあるんだけど、ちょっと今発表できるのがね、中国の北京、あれは
北京ですね、
北京のシェーブンシュットとのスプリット、
いやいや、
これは10インチのレコードですね、
はい、
これもうこれリリースはちょっとまだ未定なんだけど、まあ近々はリリースできる予定かな、
うん、オンエアしてる時にはもしかしたら発表してるか
もしれない、もう出てると思いますね、
もう出てる可能性ある、こいつらとの出会いってあれオイフェスとかでしょっちゅう来てたんだっけ、
カッパンクですね、
カッパンクか、
カッパンクね、
カッパンクでよく来ててね、
来てくれて、
うん、声かけられたんだよね、やらないかっ って、ね、
レイフラとツーマンやらないかって言われて、
ツーマン
スプリット、
あスプリットだね、
そうだね、それで
ノブちゃんそっくりな人ね、
そうですね、
そうそうそう、
あの人メンバーなの、
いやあの人はリアルデールっていうレーベルの人、
あね、
ジンさんっていう、
よくわからないけどね、まあ瀬千代がさ
そんなこと言わないでくださいよ
メールでやり取りしてくれてさ、はい、まあそれでまあこのうちで入ってるのはこの間なんだっけ、ハーバーツストンプ のトレーラーに使った曲とかも入ってるんでね、ぜひよかったら買ってほしいですね、
そう、は
い、
ネバトゥーサブミットと、うん、スリーステップス、
うん、
やった、その2曲が、はい、レコードで出てますので、
出ます、これはそうですね、その次がねブートストンプのオムニバス、これちょっと俺詳しいことわかんないんだけど、
何バンドかでね集めて完全にそのまあ一つはもうブートストンプなんで多いっていうところに主眼を置いて、うん、まあゆいちゃんといろいろ話し合いながら、実は俺もいろいろこう呼ぶバンドなんかにも選択したりとかチョイスしたりとかってしていく中でやったんだけど、まあこれはね年末ぐらいにリリースする予定だということで、レーザーフラッグはラッシュアットで入ってます、
新曲ね、
はい、
新曲 全曲新曲なんだっけ、全バンド、
全バンド
新曲、全バンド新曲のオムニバスが年末ぐらいに出るっていうことで、はい、結構リリースラッシュってことでもないけど、まあ、いろいろ予定はあります、はい、
シェーブンシュットのあのレコードは何インチになるんだ
っけ。さっき言った
よ俺 10インチってあんまり
ないね、
見たことない、ね、
でもまあ12インチのちょっと小さいので普通に聴けるんでしょ、レコードで。
多分レコード聴ける、うん、これはねあのいろんな DJ の人に聞いた。
あそう、う
ん、かけいとかのおかけとか、うんうん、あとカマにも聞いたかな、う
ん、やっぱり海外はビニール版がやっぱまだ強いんだね。
強いですね。
日本はほとんど、まあ、DJ の人とかマニアは買うけどさ、うん、俺レコードプレイヤー持ってないからな。
あら、
う
ん、あら買ってくださいよそれ。
それとやっぱり最後にね、ね今回25年の奇跡ということで、うん、ヒストリーオブフラッグっていう今までのレーザーフラッグのカバー、まあ、セルフカバーだよね。
これワンマン前には出るよね、
うん、そう、だいたい今予定ではワンマンのあたりまでに行こうかなってリリースさせて、できれば早い段階でリリースしたいなと思ってるんだけど、やっぱり25周年でセルフカバーを出すっていうのはやっぱり今日ね、これからゲストで来てもらえるあの先輩のボムファクトリーがやっぱり25年という一つの区切りの中でセルフカバーをやられたっていう話を聞いたんでね、まあ、そこでも完全に丸か
真似ですよね。
追っかけるね
真似ですよね。
でもやっぱり先人のやったことでいいなと思ったことは全部取り入れていこうって俺も思ってるしさ、はい、
まあ、当時とさ、うん、全く家富さん以外メンバー違うからね。
違いますからね。
敏郎君少しかぶってる
今回の曲だと、うん、曲
サバイブ、あ、言っちゃいけない。
まあうちらはね、俺と設置は完全に、
うん、あ、そうですね、
あの全部新曲っちゃあれだけど、あれだから、まあ、前のリリースとはちょっと違った感じかな、うん、
だからこれも楽しみにして
ください、うん、はい、お願いしますよ、
はい、
じゃあタービート選曲よろしく、
レディオアクティブレイカー、ちょっと聞きづらいかもしれないけど、これスウェーデンのバンドでね、うん、レーザーフラッグがあの1回カバーした4枚目のアルバムでカバーした、ラスタクナスタってバンドが結構頻繁にカバーしてるバンドで、で結構ねかっこいいんですよ、やっぱりすごいかっこいいんで、やっぱみんなにも聞いてもらいたいなということで、レディオアクティブレイカーでバックホームスペゲンです。
イエス。
インディーズナイト。はい、それではですね、久しぶりにこのコーナーやらせてもらいましょう。自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介するコーナ ー、第5回目です。今日はね、あのいつもライブに来てくれる八木沢秀明さんって知ってる？
はい、もちろんですよ、
はい、です。
実はね、いつも来てくれてるんだけど、彼はね、実はバームクーヘン職人です。
おすごい、うん、
でね、実はライブに来てくれてるのもいつも日光から来てくれてるんだよ。
すごいね。
そうだから打ち上げ行かないで早く帰っちゃうでしょ、う
ん、なるほど、うん、ありがたいですね、
うん、ありがたい。
でね、ちょうどこの時期だし、紹介したいなと思うんですけど、日光市鬼怒川温泉にある、バームクーヘン専門店の八谷さんでございます。
はい、
うん、はい、で、八木沢さんはそこの、まあ、工場長というかね、もう本当にバームクーヘン職人ということなんだよね。
すごいじゃん、
うん。でなんか、まあ、あの今日はね、あの実はバームクーヘンをみんなに食べて、いただくことになってるんだけど、
やった、
楽しみ、目の前にあるんですね、は
い、そうそう、あります。
これね、
うん、
初ですねこういうのね、
うん、そうだね、
そうそうそう。でこのバームクーヘン工房八谷さんというのは、鬼怒川温泉から約1分徒歩1分なんだって。で店内がガラス張りとなってて、バームクーヘンの製造工程を、見ることができる。
最近よく多いね、
そういう、素晴らしい。
で、これからね、食レポタビートに食べていただくのは、鬼怒川温泉の雄大な、渓谷に見立てたロックバームという、
ロックバーム、
後で写真はね上げますんでね、
はい、
外側がカリッとしてもっちりとした食感で大人気ってものを、じゃあ食べていただきます。
食べてみます。
レイザーフラッグ初の食レポ、はい、食レポタビートどうぞ。
んこれはなんか山が4つある感じで、ね、
あ、そうだね、波打ってる感じね、
打ってる感じだね、うん、
ロックバームだからね、
ロックバームだから、
うん、早く食べなよ、早く食べなよ、
喋、うん、らせろよ。じゃあいただきます。
はい、はい、
うん、
うん、
どう、
うん、
うん、
うまい。
それだけかい。
待って待って待って、
うん、何それ。
お口の中でこの味がね、
うん、
あの分かれてるわけですよ。甘みと、うん、あの柔らかさと、そして優しさといろんなものがね、こう口の中
に。優しさだって、またなんかいいね。
すごい
まろやかでね。
まろやかで。
すごい下手くそ。
で甘からず、
うん、
そしてなんかそう、お、お菓子って言うとなんかね、こう甘すぎたりとか口に残ったりするんだけど。
はい、
うん、残らなくてさっぱりしてて、なんかフルーツも入ってるよね。
本当
入ってねえでしょ。
卵じゃないかな。
いや卵じゃない、あのなんかパイナップル的なのが、
へえ、
そんななんかね、フルーティーな味も本当に感じますよ。
お、
うん、食べたのみんな。
食べた。
これから食べよう。俺はこれから食べ
る。感じなかったの、
うん、俺はこれから食べる。
実はね、ボムファクトリーさんにも食べていただいたり、プロデューサーさんにも食べてもらってるんですよね。
ああ、じゃあ後で聞きましょうね、うんう
ん、それから今日はね、実はここには横尾美穂さんがいてね、うん、で食べてもらって、う
ん、手振ってます、
手振ってますっていう感じでねやってます。はい、はい、そこのね、八谷さんで、工場長をやってます、八木沢秀明さん、
はい、
ね、3年前のね、実はレーザーフラッグって3年前のシノキタザンのあのリーグオブフェイス覚えてる、アンガーとのツーマンで
やりましたね、はい、
まだ俺入った頃だね。
そうだね、うん、その時に、初めて出会ったんだって、
見
に来てくれて。
そうなんだ。
そう、でも昔からやっぱりオイヤパンクがすごく好きで、
なるほど、
うん、でちょうどやっと自分の時間が持てるようになったなって時に、あのフェイスブックでこのイベントを知ったみたいで、で来ていただいたと、
すごい
いうことです。でね、実はね、事前に八木沢さんに好きな曲何って聞いてあるんで、はい、
なるほど、
うん、
嬉しい。
決意が好きだと。
おお、敏郎、
多いね、決意ファンはね、うん、
多いっすね。
ぐっと心に染みたよって、ね、書いてありますね、はいはい。で、その後そのまま物販に駆け込んで CD を購入いただいたと、はい、いうことでございます。はい、であとはね、あのレーザーフラッグの好きなところっていうのはね、スタイルとかファッションとか歌っているところも演奏しているところもバランスっていうか、まあ、全てがね職人さんみたいに見えるんだって。職人さんに言われると嬉しいよね、バームクーヘン職人に。
なるほど、
うん、で、難攻不落がねすごく好きで、イベントとかオールジャンルで見れるのがすごく楽しいなってことで、
なるほど、
うん、今日のボムファクトリーさんのファンでもあるというようなこともあるんでね、まあ、ちょうど8月でこれから9月紅葉シーズンになりますんで、八木沢さんはなかなかライブに来れなくなっちゃうのかもしれないけどね、はい、あの皆様はぜひ、鬼怒川温泉にあります、バームクーヘン工房八谷さん、ぜひ、お立ち寄りいただければと思います。
お願いします、
はい、今回は八木沢秀明さんでした。
イエーイ。
インディーズナイツ
ゲストのコーナー。
イエーイ。
今日のゲストは9月8日土曜日に下北沢シェルターで行うリーグオブフェイスボリューム57に出演していただくボムファクトリーからボーカルの純也さん、ギターの和也さん、ベースのジョーさんに来ていただきます。
よろしくお願いします。
今回はね、あのインディーズナイト2回目の出演ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、ここから簡単な自己紹介をちょっと3人にお願いします。お願いします。
お願いします。
ボーカルの純也です。
ギターの和也です。
はい、ベースのジョーです。
渋い渋い渋いですね。まあこれ聞いてる人はね、ボムファクトリー知らない人も中にはいると思うので、自分からちょっと簡単な説明をさせていただきますので、間違ってたら言ってくださいね。いいですね。
はい、はい、お願いします。
頑張れ、
はい、ういす。ボーカル純也さん、ギター和也さん、ベースジョーさん、ドラムシダさんの、4人構成のパンクバンドで、結成は1991年、ボーカルの純也さんと弟のギターの和也さんを中心に結成。合ってますか？
合ってますね。
今年で
探しみたい。
大丈夫ですか？
ほぼほぼ
大丈夫です。ほぼほぼ今年で27年目の経歴ということで、今まで1回もメンバーチェンジがないというのはすごいですね。
すごい。
はい。で、今までではアルバム11枚とシングル5枚をリリース、直近では、2年前の2016年、我々と一緒に25周年のセルフカバーアルバムカバードをリリースして、で、今までの活動の中でちょこちょこかいつまんでいきますと、プレステ2のゲーム、うん、デッドアライブっていう格闘ゲームの主題歌になったり、はい、日本でバンバンツアーやったり、もっとすごいのはやっぱヨーロッパツアーをたくさんやってるんですよね、はい、で、フランスででっかいイベントに出たり、すごいフランスの雑誌に載ったり、表紙ですよ。あとはアメリカで、アルバム出したり、まあ、とにかくもうずっと27年間まっすぐにブーッと続けてる、ストリートパンクバンドということでよろしいでしょうか？
はい、
すいません。
ありがとうございます。
俺空回りしてますよ。大丈夫ですか？
いや、全然
大丈夫。大丈夫ですか？
はい、すっごくラジオっぽかった。
本当ですか？
うん、
じゃあここ で今日はいきなり一発目にちょっと贅沢な皆さんにプレゼントがあって、なんと新曲を持ってきてくれてます。
やったー。
はい、はい、じゃあいきなりちょっと新曲聴かせてもらいましょうか。
はい、
じゃあ純也さん曲紹介お願いします。
はい、ボンファクトリーで Just Another Day。
It's alright. It's fine the way. い、じゃあいきなり新曲聴いてもらいました。
はいはい、
ありがとうございます。で今回2回目の出演ということで、前回はボーカルの純也さんとギターの和也さんにいろいろ聞きましたが、今回貴重なことにベースのジョーさんに来てもらってます。
マジで
貴重かなかなか聞けませんから、今日はジョーさんにいろいろちょっと聞きたいことが最初あるので、
はいはい、
ちょっとぶつけていきますよ。
はい、
まずジョーさんがバンドや楽器を始めたきっかけって教えてもらっていいですか。
きっかけはですね、まず田舎なんで、まず遊ぶものをやっぱ探すわけですよ。
なるほど。
うん、でその一つのアイテムがやっぱりギターだったんですよね。
ギターだったんです
ね。最初はギターだったんですか。
最初はフォークギターを手に入れましたね。
ヤマ
ハの。何歳なんですか。中1なんで12、3歳かな。
何を最初やったんですか。
最初は多分名残ゆきとかそういうことだ
った、ね、いるかな
初耳だね。初耳、
そうなんですか。
そうだね。
すげえ、ボムファクトリーいるか歌ってたんですね。
ボムファクトリーでは歌ってない。
初耳だね。他何かカバーしました。
なんだろう、覚えてないな。いろいろやったと思うんだけどね。うん、で結局その中学にもそのフォークギターを弾くような環境はないから、はい、
あ、そうなんですか。
自分でフォークソング部みたいなのを作って、
すげえアグレッシブですね。
でそこでなんかそのギター好きな仲間がいて、はいはい、でそのフォークソング部の発表と称してバンドをやったみたいな感じです、先生を巻き込んで。
それは何歳ぐらいですか。
中2とかですよね。中3とかにやってた。
それは名残ゆき。
名残ゆきではないですね。
それは違った。
バンド形態では、吉川晃司とか、大沢義行とか、中村由美とか、
ブラザー。
ブラザーじゃない。
あ、違いますね。
翼の折れたエンジン。
あ、そっちですね。
そっちですね。
吉川晃司は何だったんですか。
夕方チャンスかな。まあ、それはギター好きなやつの趣味だったんだけど、その友達のね。
へ、うん、じゃあこの流れで聞きますけど、うん、今まで影響を受けたアーティストとかバンドってあります。イルカ抜きですよ。
イルカ抜き
イルカ抜きです
イルカ抜きで言うとまあ俺だから中学の頃はそういうなんかちょっと爽やか系だったわけですよ。
あ、フォーク爽やか。
フォークっていうか、まあ、ポップス系ですよね。
なるほど。
ジャパニーズ、
はい、
で高校でこの人と出会うわけですよ。純也君という人に。そこでこうもう正反対 のロックを聴かされたわけですよ。
なるほど、なるほど。
そこでなんか目覚めちゃったわけですね、俺の中で。
その時に目覚めたバンドとかって何ですか。
その時にだからピストルズだ、
なるほど、
ラフィンノーズだとか、スタークラブだ、スターリンだ、コブラだっていうのを聞いて、高校で完全に染められてしまいましたね。
なるほど。じゃあ結局純也さんが悪いってことですね。
純也パイオニアなんですよやっぱり。
なるほど。
三兄弟の長男っていうのもありますし、俺三兄弟の三男なんで、自分の方で、
ね、そうなんですか、うん、
だからもうその影響を受けやすいというか。
でも今まで、じゃあここからまた話ちょっと変わってきますけど、うん、散々今までライブやってきたじゃないですか、
うんうん、
今までものすごく印象に残ったライブとかツアーとかってありますか。
あ、ツアーで言うとやっぱり海外のツアーがやっぱり、なんていうんですかね、初めての経験、うん、毎日が初めての経験みたいな感じで回る感じだし、はいはい、もう本当にその瞬発力なんですよね。その今日ここでやるけど機材はこれとかさ、そんなに恵まれた環境ではやってないから、だからどれだけ瞬発力で立ち向かえるかっていう感じで、それの辺がやっぱり面白いですよね、単純に、うん、だから思い出にも残ってるし、
だってヨーロッパガンガンやってましたよね
一時期は。そうですね、
でその日にも決まるもんなんですか、そのライブみたいな。何にも決まってないですか。
いや、ある程度決まっていきますけど、予定通りに行かないこともやっぱりいっぱいあって、 あるわけですよ。日本ほどやっぱりしっかりしないじゃないですか。
ガレージみたいなところでやって
もうやりますし、
うん、でみんなガンガン飲んでるようなイメージなんですか。
飲んでるけど、まあ、シラの方が飲んでましたけどね。
あ、
ちなみに言語ってどうしたんですか、その時。
まあ、英語ですよ、ね、
英語で、
うん、片言の英語です。あとボディジェスチャーでなんとかなりますよ。
なるほど。
みんな英語いけるんですか。
いや全然。でもシラが一番英語喋れないんですけど、一番コミュニケーション取ってました。
分かる、それ分かる、うん、
そういうもんだなと思いました、ね、
なるほど。一人で 5,6 人相手してたよ。
なんか
何も喋れないね。
じゃあここでまたちょっと話ガラッと変わりますけど、今回さっきもちょっと話しましたけど、お互いの曲をカバーするっていうCD がお客様プレゼントでこうあるじゃないですか、はい、うん、で今回ボンファクトリーはレイフラの、ラッシュイントゥーザストリートっていう曲を選んでもらったんですけど、この曲を選んだきっかけって。
それはジュニアです、
ね、あ、ジュニアさんです、はい、ジュニアさんちょっと教えてもらっていいですか、
はい、
ね、やっぱ最近レイフラとやるようになって、はい、日本語がほとんどだと思ったけど、はい、昔の曲は英語で歌ってるっていうのもあって、あ、そうですね、はい、まあ、ちょっと昔の中から選曲しようかなと思ったんですよね。
あ、
でまあ聴いてって、なんか一番こうやりやすいというか、こう表現しやすいのが、うん、
その曲かな、
ラッシュイントゥザストリートだったらね。
あ、絶対やりやすいって言われたから、
うん、やりやすいというか、
すごい簡単、いやいや
簡単っていう意味じゃない、
簡単っていう意味かななんて思っちゃうけど、
あ、そういう意味じゃなくて、
いや俺らの中にもある、うん、何て言うんだろう、共通項みたいなところはありますよね。
すっげえ嬉しいです、うん、はい、でも早く聞いてみたいですね。
聞きたいですね、うん、やってみてどうでした。まだ
今やってる最中
だから、ね、
いろいろもなんか これいいね、あ、いいねっていろいろ出過ぎてきて、
で、
まあ、どうしようか、またアプローチ変えようかなんて、も
とりあえずはね、言ってるし、そのままやってみた、
うん、聞いてみて、
まあ、面白いです
よね。ただね、でも難しいですよね、やっぱり完成形なんで、ね、を聞いてるんで。
でもあのラッシュイントゥザストリートなんてね、歯で弾くとことか大丈夫。ギターソロあれ歯で弾く、
あ、あそこね、
あ、そうですよ。ジョーさんもやばいっすよ、あれチョッパーがマジやばいっすね。
もうずっとスラップです
ね。そうですね、あ、チョッパーって言わないのか今。
じゃあここで前回のそのラッシュイントゥザストリート、
はいはいはい、
原曲を聞いてみてもらって、実際は、来てもらった人にその、ボンファクトリーがどんなすごいアレンジをしてるのか、
すごい、
すごいですよね。
ハードル上げちゃいました。
はい、ぜひね、ボンファクトリーのファンの皆さんはね、来場してもらって CD を受けてもらってね、手に取ってもらって、聞いてもらいたいです。でこれは、俺らが、今から流す曲は俺らが、ね、ちゃんとやってる原曲なんで、聞いてもらいたいと思います。レーザーフラッグでラッシュイントゥザストリート。
Your rock, your life, your way. How beauty with it, tell me the truth. I look my life, my way. How beauty with it, tell me the truth. People say that you are foolish. You are deceived.I'm a survivor. I'm a survivor. I'm a survivor.
はい、聞いていただきましたレイザーフラッグでラッシュイントゥザストリートです。
はい、これがボムファクトリーの皆さんにどう料理されるか
楽しみだね。
めちゃめちゃ楽しみですね、うん、
皆様も期待していてください。
はい、じゃあここでまた皆さんへの質問に変わりますけど、これからはもう正直ぶっちゃけてもう適当なあの楽しい話にしていきたいと思うんですけど、
うん、
正直皆さんの好きな女性のタイプを聞いていきたいなと。特にジョーさん、
いやいや俺
ジョーさんの好きなタイプ気になりますね。どんな人が好きですか？
女性、
はい、
強そうな人ですね。
え、長与千草みたいな感じですか？
あ、そっちかそっちか、
物理的に強そう。
イメージ的には、
はい、
シガニー・ウィーバーとか、
あ、
アンジェリーナ・ジョリーとか。
なるほど、結構外人が好きなんですか？
外人好きってわけじゃないけど、そのなんつうんだろうな
守ってくれそうな、
守ってもらいたいわけじゃないけど、あの自立してるっていうか、その
あ、うん、あ、いわゆるツンデレみたいな感じ の、
その
、デレの部分がやばいみたいな、大好きみたいな、そんな感じですか？
わかり
づらい。だいぶ違うね。
全然わかりづ
らい。あの、だから逆言うとこうなよなよっとしたこう私女ですみたいのはちょっと苦手なのかもしれない。
じゃあここで和也さんの好きな女性なタイプ聞きたいな。和也さん教えてくださいよ。
真面目な子かな。
真面目な子？
真面目に言うとね。
どういう、あ、芸能人で言うとどんな感じの人？
芸能人だと誰だろうね。顔で言うとさ、あれですかね。
顔ですか。
最近、はい、あのなりたい、こういう顔になりたい。
え、和也さんもなりたい。
なりたい、
はい、
あのナンバーワンみたいなの出すじゃないの、ランキングで。フカキョンかな、やっぱりね。
あ、それ成長も一緒じゃない。
も一緒ですね、それ。
あ、ここで握手。俺だったらピチピチピチってなるけどね。ビリビリ。
あ、そう。
たとえフカキョンと何があるってわけじゃないけど、ライバルかなって
、うん、いや俺カズヤさんとはちょっと、ね、ずっとやっていけそうな気がします
。本当？でも真面目そうかね、フカキョンって。
いや性格わかんないもんね、
うん、きっと真面目ですよ、うん、いいとこばっかりですよ
さて、そして
そしてバンマス純也先輩。
俺ですか？
はい、
まあ結局はフィーリングかなって思うんだよね。
最終的には、
最終的にっていうかもう初めから
おっと、ね、
あってフィーリングが合うかどうかかな。
なるほど、
う
ん、
じゃあ逆に言うと顔とかで好きな芸能人の人みたいな、
いっぱいすぎて好きな顔は、なかなか選べないから、そこもフィーリングみたいな。
おっと、じゃあ 今の中でこのフィーリングっていうのは何が、誰ですかね
今。
今なんとなくフィーリングが合いそうなんだなっていう感じの。
フィーリングばっかり難しいね、はい、好きな顔はいっぱいある。
例えば
今パッと思い浮かんだ
楽器とか。
あ、
普通だけどね、
楽器。
なるほど、
うん、楽器はいいっすね、うん、
ちなみにあんま別に聞く必要ないですけど、家富さんは誰が好きなんですか？
俺だからチャットモンチだっつってたろ。
あ、そっか、聞かなきゃ、うん、
それはいいや
それ全然ブレないですね、
うん、ブレないよ、もう一生ブレないと思う、うん、
なるほど。
なんで俺の聞くんだよ。
一応聞いといた方がいいかな。あ、じゃあ新井さん、まあ、別に聞く必要もないんだけど、なんでレイザーフラッグ聞かなきゃ。新井さん聞いてもらっていいですか？あ、言ってもらっていいですか？
俺エロい女
もう本当にあの
どうすんだ
よ、ね、ごめんなさい、本当すいません。もう最後はじゃあ旅糸、旅糸言っていいですか？
あ、ここで落としてもらうん
だ、ね、そう、最後はしっかり旅糸頼むよ。好きなタイプ、
シャウラ。
シャウラ
プレねえな。これシャウラさんも多分誰も知らないと思うしね。まああのインター
FM のね。
あ、
知ってる。聞いてる聞いてる。
さす
が。真面目な感じ、あれもやっぱり。
いや真面目だよ多分ね。
好き？
きっと。でも顔がね思うかばない、声だけ。
だって声しか聞いてないから。めちゃめちゃ美人な。じゃあここで全くまた関係ない話しますよ。
はい。うん、
あの3人で結構あちこち都内とかいっぱい行ってるじゃないですか。で。いつも多分結構うまいもん食ってんじゃねえかなって俺勝手に思ってるんですよ。でおすすめのなんか食べ物屋とか好きな食い物を教えてほしいんですよね。でまずは和也さん。
ね、
はい、
地元になっちゃうんですけど、
はい、
山形の、
あ、山形18で出てきてるから、はい、もう地元のことって分かんなくて、
なるほど、
30過ぎてから、まあ、山形は蕎麦が有名だっていうのを知って、でなんか十割蕎麦10割の、はい、もう完全、まあ、全部蕎麦粉の蕎麦っていうのが有名らしくて、でそこ長井ってとこなんだけど、
長井
地元、はい、生まれ育ったとこ、そこに獅子宿っていうのがあって、そこの蕎麦が古民家みたいな、
あ、
もうすごい雰囲気もよくて、
なるほど、うん、
そこ行ってほしいですね、もしツアーに行ったら。
いや嬉しいですね、うん、ちょっと山形行きたくなってきた、
うん、なんか場所がすごくいいから、なんか味もよく思っちゃうみたいな、ね、だいぶ印象的な店でしたね、あそこは。
行こう、
行きましょう、うん、山形ツアーちょっと頑張りましょう。
ライブやらなくても行けばいいんじゃないです
か。そうかそうか、うん、
ありがとうございます。
次はジョーさん教えてください。
これ完全にノープランだったな。俺おすすめ、
よく食い行くとかココイチとかでもいいですよ。
一蘭、
ああ一蘭好きなんですね、
今更の。
いやうまいですよね一蘭。
俺は好きなんだけど、なんかこれだけ乱立されると価値はどんどん下がってきたけ ど、 ど昔は九州行かないと食えなくて。
あ、そうだったんですか。
それが本当に楽しみで行ってたくらいの感じだった。
あれ一蘭ってあの窓口みたいなのがある。
そうそうそ う、 そう、あのなんかマンツーマンでラーメン食えみたいな感じです、ね、
マンツーマンじゃねえ。一人で食えって感じ。
なんか固執したラーメン屋ですよね、うん、じゃあここでまたバンマスの純也さんの好きな食い物を教えてもらっていいですかね。
俺もノープランだな。つうかさ、今ラーメン出しちゃったもんね、
はい、うん、そっか、同じラーメンでもいいですよ。
ラーメン一、はい、つだけだよね、とりあえず言うならね。
あ、なんかあるさ、あ、
地元っていうか今住んでる近くのね、
はいはい、
はいはいはい、
戦国自慢ラーメンっていうね、
知ってますよ、
知ってますか、
ね、
そう
あれですよね、
そうなんです
か、うん、今はもう控えめになってるけど、夜中に食うのは、だけどよく夜中に食ってた、
すっごいその背脂のやつでうまい、
うまいですか、うん、じゃあ食い行きましょう、この後
行く、
行きましょう、
マジで、
はい、
じゃあ行こう。
でも控えてらっしゃるんですよね。大丈夫ですか。
今はまだ早いから大丈夫。
ああなるほど、
ね、じゃあこの収録終わったらみんなで背脂のラーメンね、うん、食べに行きましょうね。いいですか。
お
いやいやじゃないですか。てたよ。じゃあ今度は逆にですよ、うん、ボムファクトリーさんから俺らになんか質問みたいなのってないですか。
何でもいいです。
何でもいいですよ。
あ、溜まっちゃった。
さっき旅と聞いちゃった
し、ね、ライブ予定をじゃあ。
あ、そうか、じゃあそれ考えてる間に、いやいや、
あ、そうだね、
ライブ予定、あ、ボンファクトリーの今後のライブ予定をちょっと、
ね、うん、
教えてもらっていいですか。
はい、9月からだよね。
はい、そうですね、
9月8日は、先ほど紹介した、
はい、
下北沢シェルターでのレイザーフラッグとのツーマン、
yeah! ですね、よろしくお願いします、yeah! そしてその後、
そしてその後は、17日、9月17日、新宿クラブサイエンスで、アグレッシブドックスの35周年のイベント、
うちより10年
あ、そうですね、
すごいな、
それに出ます、
ね、
イイ、
そして9月30日は地元、俺らの、故郷の米沢市で米沢ロックフェスという野外フェスに出ますね、
はい、これは初めてなんですね。
これ初参加ですね。
そば、ね、食えますねこれね。
そば食えるね。
うん、温泉も行ける。
温泉も行ける、うん、
最高じゃないですか、うん、
まあ、凱旋ライブみたいな感じですね、
な感じで、
はい、
じゃあここでさっきの元に戻りますけど、なんか質問とかってもうないですか、レイザーフラッグに対して。
単純でいい、はい、どういうふうに知り合ったのかなと思って、この4人が、
もともとオリジナルメンバーは家富です、
はい、
ボーカルの家富です、はい、でその後に、まあ、いろいろこうみんなメンバーが抜けていく順番があるんだけど、はい、僕の次に入ったのが、旅人、
はい
はいはい、ちょうどドラムが抜けるときに、まあ、棟梁っていうドラムがいて、で抜けるときに旅人がとの当時のギターの雄一が呼んできて、でやろうぜって言って入ってもらって、はいはい、でその後に入ったのがセチオ、セチオも 前のベースの竹が抜けるときに、で設置はもうレーザーフラッグの追っかけで、
ただの客でした俺、
はい、
あずっと客で、まさかそこが開くと思わなかった。
相手やってみるって言ったらやってもらって、
やらしてくれやらしてくれってずっと言ってたん
です、ね、はい、でギターの、新井は、うん、まずはちょっとヘルプで入ってもらって、ギターが抜けるって言ってで入ってもらって、練習をやってライブをやったらいろいろとこうOK が出て、じゃあ正式メンバーでっていう感じでやってもらって、まだ 3年ぐらいだっけね、
そう、
うん、3年目ぐらいっていう感じで、こういう出会いだから、まあもともとみんな知り合いは知り合いだったっていう感じの
中です、ね、ああこの他の3人もつながってたんですね、うん、
はい。
じゃあここでもう一個最後にね、あの皆さんにちょっと振る前に、最後の質問の前にもう一回、繰り返しますけど、9月8日土曜日、下北沢シェルターで行う、リーグオブフェイスボリューム57に、今日来ていただいた、ボンファクトリーと我々レイザーフラッグでツーマンライブを行います、はい、来場者全員には、特典として、お互いの、曲をカバーした限定 CD を、プレゼントします。ここでしか手に入らないので、絶対にみんな遊びに来てくださいね。
はい、
はい、ライブチケットのご予約は、レイザーフラッグまたはボンファクトリーのホームページか、下北沢シェルターもしくは E プラスでも、販売してますので、皆さんどしどし来てください。よろしくお願いします。
はい、
じゃあ、ボムファクトリーの皆さんに最後の質問として、リーグオブフェイスへの意気込み、もしくは、ラジオを聞いている皆さんに一言をお願いします。じゃあまた和也さんからお願いします。
はい、本当に何だろう、瀬千代君がツーマンをご指名いただくとは思ってなかったんで、
はい、
びっくりしてすごく嬉しくて、
ありがとうございます。
これはちょっと燃えてきますね。
あ、もう
幸せ。楽しみましょうね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあジョーさんお願いします。
はい、ツーマンってやっぱりワンマンとも違いますし、その普通の4バンド5バンド出るようなブッキングとも違って濃い感じの時間になると思うんですよね。でこうお互いのカバーし合うなんていうこういうのも初めての経験なんで、すごく楽しかったし、その過程がね、でそれを9月8日に出せればいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ最後純也さんお願いします。
はい、レーザーフラッグ25周年ということでね、
はい
はい、私も25周年の時シェルターでやったんですけど、
はい、
まあとにかく祝いたいし、がっつり楽しみたいと思ってますんで、
はい、
本当にみんなに楽しんでもらいたい。もちろんそのプランもね、
はい、
いろいろ計画してますんで、
はい、
楽しみにしてきていただきたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
がっつりいきますんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて瀬千代、ほら今度は俺らがさ、あのカバーしたでしょ。
はい、
うん、その曲を最後にちょっとかけましょうかね。
はい、じゃあ曲紹介しますね、あここはじゃあ最後純也さんでお願いします。
はい、ボンファクトリーで Everything's Changed。
インディーズナイト。
はい、終わりましたね。今日もインディーズナイト、今日はね、あの第3週のね、声優さんの横尾美穂さんが来てます。まあ俺は美穂って呼んでんだけど、美穂はじめまして。
はじめまして。
はい、今日はどうだったかい。
今日なんか豪華でしたね。
豪華で、で今日いろいろボンファクトリーも含めて男性いっぱいいるけどさ、
はい、
はっきり言って美穂のタイプって誰かな。おっと、ボムファクトリー和也です。イエイ。なんだ俺じゃねえのか、これずっと言ってるのに俺じゃねえってことかな。
すいません。
はい、わかりました。じゃあね、今回ね、はい、俺らの次の第1週っていうのが、インストロメンタルデュオ、ギターとピアノのインストロメンタルデュオのジュン&チサさんなんだけど、
はい、
ここは今日は俺たちで呼ぼうぜ。
そうですね。
はい、ノブ
&ミホで、違うな、
ノブ&ミホで、難しいなこれ。ノブ
&ミホで、
さあ呼びましょう。せーの、 じゅんちささん。
今はもう
セプテンブ
ル急に英語
セプテンブル
そういう感じで、じゃあ、9月は英語でいきますか聞いてください、
聞いてください、
はい、はい、ということでね、もう今日はもうおしまいです、
はい、おしまいです。もうイベント目白押しの今年のね、レーザーフラッグ25周年でもう最高のゲストを迎えてのラジオでした。
はい、贅沢な贅沢トリさんに今日は来てもらいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ9月8日本当にちょっとね、もうがっつり俺らもしっかりやりますんで、うん、皆さん本当にこれ聞いてる人は遊びに来てください。
来てね、
はい、じゃあ今日はこれでおしまいですかね、
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よ
いし
ょ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。